お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。杉原さんは、日本の外務省から、カウナスの領事館を閉鎖し、直ちにベルリン大使館へ行け、との命令を受けましたので、それに従い、領事館を閉鎖し、ベルリンへ引っ越しました。ビザと許可証の発行の仕事は終わりました。このシリーズはここで終わっても良いのですが、続きがありますので、続きをご紹介いたしましょう。杉原さん一家は、1947年、昭和22年2月、ウラジオストクから、港湾丸で、九州の博多に戻りました。そして6月に、外務省を辞めています。11月に、三男の春樹くんが病死しました。次の年の11月に、共に生活していた、由紀子さんの妹の節子さんが病死しました。リトアニアで、助け合って生活しただけに、どんなに悲しかったことでしょう。杉原さんは、1960年、昭和35年5月、モスクワの貿易会社の、事務所長としてモスクワへ移りました。1968年、昭和43年8月のある日のことです。杉原さんが勤めている会社に、イスラエル大使館から突然電話がかかってきました。ぜひ来てほしいというのです。彼はソ連との貿易の仕事をしていました。68歳でしたが元気です。モスクワに駐在し、東京との間を行ったり来たりしていました。ちょうどモスクワから戻って東京にいた時でしたから、早速その日のうちに、麹町にあるイスラエル大使館を訪ねていきました。夕方帰ってくると、彼は、ユキコさんを見るなり、驚いたことがあったよ、と少し興奮して言いました。昔、カウナスでビザを発行した時のユダヤ人の一人で、ニシュリという人が日本に来ているんだよ。イスラエル大使館の参事官になったそうだ。それを聞いて、ユキコさんもびっくりしました。あの時、ビザを受けた人が生きていて、日本で再会したのですから、これを聞いたユキコさんが驚くのも無理はありませんね。無事に暮らしていたんですね。あれから28年も経っています。まさかという驚きと、よかったという喜びが一度に湧き上がりました。ニシュリさんは私に会うと、いきなり紙切れを見せて、これを覚えていますかと聞くんだ。ニシュリさんの手には一枚のボロボロになった紙が握られていました。それは昔、杉原さんが書いたビザでした。ニシュリさんはそれを大切に持っていたのです。もうこれは感動の物語ですね。ニシュリさんがそのビザを今まで大切に持っていたことも十分理解できます。感動の再会だったことでしょう。数日後には、ユキコさんも一緒にイスラエル大使館に出かけていきました。ニシュリさんは、ユキコさんの顔を見ると、固く手を握って、涙を流して喜んでくれました。そうでしょう。まさに、命の恩人の杉原さんに再会ですから。ニシュリさんの話によると、杉原さんが書いたビザを受け取って、無事にアメリカへ渡ったユダヤ人たちは、戦後もずっと杉原さんの行方を探し続けたそうです。どうしてそんなに長くかかったのでしょうか。彼らは日本の外務省に尋ねているのです。しかし日本の外務省はそのような人はいないと言っているのです。どうしてそのようなことになったのでしょうか。杉原さんはチウネという名前が外国人には発音しにくいのでいつも千歩杉原と名乗っていました。それでユダヤ人は外務省に千歩杉原で探してもらったのです。そのために発見に時間がかかったのです。そのせいでなかなか見つからなかったのでした。杉原さんは一度、あのユダヤ人たちがどうなったかを知りたくてイスラエル大使館に出かけたことがあるそうです。その時には何もわからなかったのですが、とりあえず自分の住所だけを教えておきました。それがニシュリさんの目に留まったのです。この日、杉原さんと奥さんはニシュリさんと その後の暮らしぶりについていろいろ語り合いました。そして家に戻ってから、私たちのやったことは無駄ではなかったんだね、そうね、これまでの苦労がようやく報われたね、と二人でしみじみ話し合いました。杉原さんは日本に帰ってきてすぐに外務省を辞めています。その頃、日本を占領していた連合国の総司令部が各省の職員を減らすようにという命令を出しました。外務省でも大勢の人が辞めるように言われましたが、杉原さんもその中の一人に入っていたのです。やっぱりカウナスで命令に背いてビザを出したことが問題にされていたのだろうか。杉原さんも奥さんもそう思ったのです。でも杉原さんは自分のしたことを弁解したり余計な文句を言ったりする人ではありません。ですから黙って外務省を去っていきました。以来二十数年間、杉原さんは外交官だった時代のことを人に話すことはありませんでした。でも西寿里さんと再会して心のわだかまりもようやく解け始めたようでした。次の年、昭和44年の9月に彼はモスクワへ仕事に出かける途中、イスラエルに立ち寄りました。カウナスで彼が助けた人たちの中にはイスラエルに移住している人も大勢います。その人たちからぜひ来てくださいと招待されていたのです。イスラエルで彼を迎えたのはバルハ・フティック宗教大臣でした。覚えていらっしゃいますか？私はカウナスの領事館であなたと話し合ったリーダーの一人でした。大臣は杉原さんのお顔を見るなりそう言いました。あの時の。杉原さんはびっくりしてしばらくは何も言葉が出なかったそうです。バルファ・フティックさんは彼をヤド・バシュムという記念館に案内しました。首都エルサレムの西の丘に殿堂や資料館が建っていました。ナチスに殺された大勢のユダヤ人を追悼するとともに、ユダヤ人を救った外国人を称えるための記念館です。彼はここに招かれた最初の東洋人だそうです。彼はそこに記念樹を植え、バルハ・フティックさんから勲章を受け取りました。モスクワから東京に戻った時、奥さんに言いました。宿バシュムにはね、記憶せよ、忘るるなかれ、という言葉が刻まれているんだよ。ゆき子さんの心に昔のことがありありと浮かんできました。カウナスを離れるとき、駅でユダヤ人の一人が叫びました。私たちはあなたを忘れない。もう一度あなたにお会いしますよ。その言葉通り、ユダヤの人たちは杉原さんのことを決して忘れずに探し続けて、こうして再会を果たしてくれたのです。昭和60年の1月に、彼はイスラエルの政府から、諸国民の中の正義の人賞を授けられました。この賞は、ユダヤ人を助け、イスラエルの建国に尽くした外国人に与えられているもので、日本人では彼が初めて受賞しました。杉原さんは、カウナスでのビザの発行については日本に帰国後人には話さなかったのです。それで日本人は6000人のユダヤ人の救いについては知りませんでした。しかしユダヤ人が杉原さんを探し出すことによって彼のしたことが知られたのです。クリスチャンだった杉原さんとゆっこさんは本当に素晴らしいことをしましたね。杉原中年物語はこれで終わりです。来週からは新しいシリーズが始まります。お聞きください。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。